近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が異業経営コンサルタントとして活動する中で考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。本日はゲストに製薬会社日本ベーリンガーインゲルハイムの MR で夢の種放送局のパーソナリティでもある秋葉豊さんをお迎えします。秋葉さんの MR の枠にとどまらないクライアントへのお役立ちについてじっくりとお話をお聞きしたいと思います。本日の収録は秋葉さんがおられる岡山と東京での遠隔で行っています。お聞き苦しい点などありましたらご容赦ください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。では今日のゲスト秋葉豊さんをお呼びしたいと思います。秋葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秋葉さんとは去年実は秋葉さんの番組にゲストでお呼びいただいて、はい、いろいろお話をさせていただいた以来なんですけれども、はい、今日は逆にですね、私の方がじっくりとお話を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがたいんですけど、はい、なんかちょっと恥ずかしいです。
恥ずかしいですか。まあリラックスして、はい、秋葉さんの方が先輩ですので。
あ、いえいえ、
よろしくお願いいたします。
はい、
先ほどご紹介をねさせていただいたんですけれども、まあ、秋葉さんは製薬会社の MR をされてらっしゃるということなんですが、はい、MR というとね、ついこの間テレビドラマで、
はい、
私の家政婦渚さんというドラマがあって、
ありましたね。
あれがMR さんが主役のドラマだったんですけれども、
はいはい、
まあ、ご覧になった方はなんとなくイメージが湧くかもしれないんですけれども、うん、まあ、よくご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、まず秋葉さん、 MR さんというのはどういうお仕事をされていらっしゃるのか、はい、ちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
あ、わかりました。はい、まあ、基本的には、医療従事者のドクターですね、
はい、
を中心に訪問させていただいて、うんうん、で自社の製品に関する最新の情報を提供し、
はい、
また先生方からいただいた情報を会社にフィードバックをする、
はい、
まあ、そういったお仕事をしながらですね、
うんうんうん、
薬についての情報提供、うん、あるいは収集を、行っていくと。
なるほど。
いうのが基本になります。
なるほど。営業という側面もありながら、
はい、
研究開発の現場の情報収集、そういう重要な役割も担ってらっしゃる、はい、まあ、こんなイメージを持ったんですが、 そんな感じでよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、研究開発というよりも、じゃあ、はい、あと日常をこうお使いいただいた医薬品の まあ、例えば副作用がなかったことか、
はいはいはい、
まあ、そんなこともですね、本社に報告をしながら、
うん、
薬をよりよく使うためにはどうしたらいいのかっていうところに、
はい、
一つ仕事が変わっているという形になるかと思います。はい、
ありがとうございます。これでだいぶイメージが、私自身もなんか今までちょっとあまりその現場の副作用なんかの情報も得るっていうのはあんまりイメージがなかったんですけど、はい、さらにあの、はい、理解が深まりました。ありがとうございます。
はい、
秋葉さんとの実は出会いというのがもう2年ぐらい前になるんですかね。
は
い、
そうですかね、もうそのくらいになりますかね。
になりますかね。はい、ある、まあ、MR さんの勉強会があって、そこで私がお話をさせていただいて、でそこで秋葉さんがご参加いただいていたのが、まあ、ご縁なんですけども、
はい、
懐かしいですね。で、あれから秋葉さんもずいぶんいろんな勉強をされていらっしゃるとお聞きしてるんですけども、はい、私が感じているのは MR さんの仕事の範囲を超えてですね、
はい、
まあ、医療に関する資格を取得されていらっしゃるんですけどね、
はい、
具体的にどのようなことを学ばれて、どのような資格を取られているのか、
はい、
教えていただいてもいいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、
まあ、資格としましては民間資格なんですけれども、
はい、
医療経営士の2級という資格を今自分では取らせていただきまして、
はい、
まあ、これは医療に関する、まあ、法律のことですとか、
はい、
経営に関すること、
ええ、
まあ、あとはこの先生が教えていただく数字ですよね、
はい、
経営に関する数字のこととかをトータル的にこう学びながら、
ええ、
まあ、医療機関でいうとちょうど病院の、まあ、維持課とか、うんうん、いろんなセクションの課長さんクラスが知って、いるべき情報を、
はい、
一応学んで、
うんうんうん、
まあ、それが習得できたというような、
うん、
一応レベルは定義付けはされてます。まあ、自分がそこのレベルに達しているかどうかはまたちょっと別の問題ですけど、
はい
はい、
でその医療経営士2級ですか、
はい、
これを取得されて、その後にクリニック経営士、
うん、クリニック、はい、そうですね、
ですかね、
はい、
これは、社団法人メディカルインフォ&コミュニケーション協会さん、
はい、
というところが主催されていらっしゃる資格なんですが、
はい、
あのホームページを拝見すると、まあ、クリニックの悩みに寄り添える人養成講座という非常に素晴らしいタイトルがついていてですね、
はい、
なんか私も我が家を得たりと思ったんですけども、
はい、
この講座であれでしたよね、秋葉さんとの出会いが。
そうですね、近藤先生ともお会いして
なんですけども、
はい、
先ほどのその医療経営士という資格とこのクリニック経営士の資格ってのはどういったところが違うんでしょうか。
そうですね、医療経営士はまあ座学で一応テキストを学びながら、
はい、
まあ、自分で試験を通るために勉強をするんですけれども、でそれをより実践的にするのが、まあ、クリニック経営士という、
はい、
私続けて考えていて、
ま
あ、実際にこう医療現場の最前線で活躍されている講師の先生方の授業を受け、
うんうん、
また実際にクリニックでの実習もさせていただけるような、はい、まあ、より実践的に、
はい、
医療ということについて学んでいけるというところが大きな違いになってくると思います。
実習もあるんですね。
そうなんです。
結構ハードな感じしますね。
いや、そうですね、こう知らないこうところに行ってですね、まあ、在宅医療の、まあ、ドクターと一緒に車に乗せていただいて、で実際に、まあ、在宅を受けられてる、まあ、患者さんのご自宅に一緒にお伺いして、
は
い、まあ、どのようなことをやっているのか、
うん、
まあ、ドクターあるいはナース、うん、薬剤師の先生、それからクリニックの事務長さん、はい、まあ、そういったところをですね、一通り見させていただくというような形になってました。
それはなかなかない機会ですね。私もなんか話がかかって一回 なんか同行させていただきたいなっていうふうに
思
った
ぐら
い、なかなかその特にあの訪問診療なんかの現場の様子っていうのは、
はい、
テレビなんかではちらっと見たりするんですけど、
うん、
具体的なその1から10まで体験できるっていうのはまずないですよね。
そうですね。で、製薬会社にいながら、まあ、そういうところを学ぶ機会もほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、全くありませんので、
はい、
まあ、自分で、そういう場を作っていけたということですごく良かったなとは思います。うんうんうん、
それはいい機会を得られましたね。羨ましい、
はい、
まあ、私もちょっとその中でお話させてなんか一部だけでもいいから受講させていただきたいなっていうような感じがしましたね。はい、まあ、今お話ししたいのことは、まあまあ、製薬会社でも、ね、あまり経験ができないようなことだというふうに言われていたんですけど、はい、うん、ということは本来の MR さんの仕事とはですね、違ったことを学ばれていらっしゃるというふうに考えられるんですけども、
そうですね、
なぜそういうふうなことをですね秋葉さんは今学び続けていらっしゃるんでしょうか。
まあ、もちろん製薬企業の人間ですので、
はい、
医者医薬品をまずはしっかりとついてお伝えをするってことがまあ最低限というかそこがメインのお仕事にはなるんですけれども、
はい、
ただやはり医療機関を訪問するにあたって、
うんうんうん、
そのドクターの向こう側にいる患者様の気持ちに寄り添えるか、あるいは先生方の、うん、どういうことを日常診療で行っているのか、
うん、
まあ、おそらくこういうところに、お困りのところがあるんじゃないかとか、
うん、
まあ、そういう目線で見ながら自社医薬品をじゃあどう活用していただいたらいいのかというところにつなげられれば一番いいなと思ってですね。
なるほど。いや、はい、現場患者さんですよね。患者さんの姿をイメージできる、リアルにイメージできるということでしょうかね。はい
は
い、
そうですね。
はい、さっきドラマの話をしたんですけどね、
はい、
主人公の MR さんがあるクリニックで、うん、もう自社の薬を採用してもらえるってことがほぼ決まっていたのに、急遽他の会社の、ね、はい、薬になってしまった。で、あの時に感じたのがまさに今秋葉さんが言われていたようなことをなのではないかなっていう気がしたんですよね。
はい、
秋葉さん見られましたかドラマ。
はい、もちろん見ました。話題性のある、まあ、最初の、ね、話題がすごく高かったので、
はい、
一応全部録画をしながらですね。
そうですか。
はい、
実際にそのご自分で同じ仕事をされながらあのドラマを見られて、うん、あのシーンですよね、なんか感じられたことはありましたですか。
はい、まあ、あのドラマの主人公はすごくまだ若くてチームリーダーとかいう設定だったと思うんですけど、
そうですね、
まあ、私も同じような年代の時もありましたんで、
うん、
やはりその時はやはりやっぱり自社医薬品をしっかりと、うん、まあ、ご理解いただいて、
うん、
お使いいただくところにはやっぱり重点を置いて、まあ、今も重点を置いておりますけども、
はい、
だから見ててちょっとこう、ああそうだよね、そういう時もあるよね、でも悔しいよねっていうふうに思いながら見てましたね。
なるほど。で、私はあの時非常に相手のね、まあ、競合の会社の MR さんの対応が素晴らしかったなっていうふうに感じたんですけども、はい、薬の効能はもちろんね、さっき秋葉さん言われたように基本的な話ですから、はい、それをきちっと伝えるということは、うん、非常に重要なことなんですけども、それプラスアルファ、クリニックの中の、ね、患者さんの様子なんかを見られて、
はい、
こちらのクリニックではこういう面で、自社の薬のこういうところがお役に立てると思います、まあ、非常にその全体的な、ね、視点で提案をされていたのが非常に印象的に残っていて、まあ、薬だけではなくてそのクリニックの経営そのものですよね。
そうですね、
それも考えながら提案をされていたというのが非常に素晴らしいなというふうに私自身も感じたので、はい、おそらく秋葉さんも日々そういうお仕事をされているのではないかなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。はい、まあそこまでこう素晴らしい日本で管理できているかどうかは分からないんですけれども、
はい、
まあ、とにかく自分の製品をしっかりとお伝えするというところがあって、
はい、
で、もし先生方の方からまあいろいろなお話があれば、そこに少しでも、まあ、事実としてお話ができるところですね。
ありがとうございます。
できればなとは思ってます。
まだまだこの辺はですね、深くお聞きしたいんですけれども、一回
はい。
途中でジングルさせていただいて、後半にまたさらに深くお話を聞かせていただければと思います。
はい。
はい。これまでですね、秋葉さんがどのような仕事をされているのかというお話をお伺いしてきたんですけれども、これがちょっともうさらに深くですね、いろいろお話を聞きしたいんですが、
はい。
私もクライアントのクリニックにですね、お伺いするんです。お昼休みの時間帯とか、あるいは夕方からですね、お邪魔すると、やはり多くの MR さんが来られていることがあるんですね。
はい、で、いますよね。
多いと10人ぐらい、おられることもあったりするんですけれども、はい、まあ、それが終わってから私のね、面談の時間をいただいたりするんですが、待合室に座って見ていると、1分とか1分もしないうちにですね、出てこられたりする方もいらっしゃるんですよ。
はい。
で、あれを拝見していてですね、これはこれだけね、長い時間を待って、時間こんだけしてもらえないと大変だなっていうふうに思ったりするんですよね。
そうですね。
なので、いかにその先生から多くのお時間をね、いただくようにするのかっていうのがすごく大きなテーマだというふうに感じるんですけど、はい、
そうです。
秋葉さんはこの辺どのような工夫をされていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、近藤先生がお話ししたように、まさしく、まあ、滞在時間といいますか、面会時間をどれだけ、得ることができるかっていうのが大切になってきますし、あとは1回の面談でのインパクトをいかに上げるかというところも大切になってきますね。
はい。
まあ、一番いいのは、効率よく時間が短くインパクトがいっぱいあって、結果が出せればまあそれはいいんですけど、まあ、私もできるだけですね、まあ、1回の面談で10分ないしは15分はお時間をいただけるように工夫をしながらですね、心がけてる場合いるんですけれども、
はい、
ただ瞬殺されてしまうような時も
そうです
ございますし、近藤先生がこう目の当たりにしたような場面に出くわすこともいっぱいありますので、
まあ、タイミングもあるんでしょうね。
そうですね、例えば患者さんが、来てしまったので次、診察があるとかですね、なんかお電話がかかってきて呼び出しがあったとかですね、
はいはいはい、
まあ、先生方のこうお時間をいただいている中での面会ですので、まあ、そういった配慮も必要かなと考えています。
そうですね、
はい。
で、先生方夕方から用事が入ることが多いじゃないですか。学会に行ったりとか、
はい、
そういうもので時間が迫っているとか、いろんな事情があるので、いつもいつもそういうわけにはいかないとは思うんですけれども、
はい、
どうですか、10分とか15分ぐらいもらえるケースは結構多いですか。
そうですね、はい、かなり、多くなってきまして、まあ、私の場合はもうほとんど8割9割方はもう完全アポイント制の先生方が多いものですから。
あ、そうですか。
はい、事前にメールで、お日にちとお時間、それから会う内容、所要時間を事前にお伝えした上でですね、面会に入りますので。はい、
それは私実は初めてお聞きした気がします。
はい、まあ、クリニックとかですと、やはりその訪問する時間帯というのが大体決まってますので、その医療機関ごとにですね、
はいはい、
でそこに向けてみんなこう集まってくるんですね。
あ、先ほどは病院のケース。
そうですね、私は病院の方が多いので。
そうかそうか、
はい はい、
そういうことなんですね。でもそういうふうにこうきちっとアポイントを取っていただけるということはある意味信頼がないとね、
そうですね、
時間をいただけませんよね。
ただすべてがそうであればいいんですけども、100% というまではいきませんので、
うん、
はい、
なるほど。で先ほどから秋葉さんがね、これまでいろんなそのことを学ばれて、うん、現場のこともいろいろ経験されてですね、いろんな情報を持ってらっしゃると思うんですけれども、
はい、
先生方にですね、どのような情報を、まあ、もちろん薬のことはね当たり前なんですけれども、はい、その他になんかどのような情報を提供されたりするんでしょうか。
はい、まあ、先生方に最初、まあ、担当になった時にですね、
はい、
まあ、先ほども話題に出てきました医療経営士のホルダーであるということをちょっとお話をして、
はいはいはい、
まあ、先生方どうですか、こういう医療情報とかってのご興味ありますか、
うん、
ということをお聞きして、そういうニーズがあるという先生には、
うん、
まあ、その都度ですね、
厚
生労働、まあ、ほとんどは厚生労働省からの発表された情報をいろんなお伝えをしたりとか、
はい、
することがほとんどですね。まあ、企業に勤めててコンサルタントではありませんので、やはり変なことを言ってですね、無責任なことも言えませんので、
うんうんうんうん、
そこはもう一切せず、はい、事実ベースとして、まあ、こういうことが起こってますと、
うん、
いうお話をさせていただくことにしてます。
なるほど、
はい、
なかなかそういう情報を提供してくれる MR さんっていうのはいないのかなと思うんですけども、う
ん、はい、
そういう話をされた時にその先生方の反応とかっていかがですか。
やっぱり大きいと思いますね。特にこう病院の部長あるいは院長クラスの役職を持った先生方になると、
うん、
まあ、なかなか普段お忙しいので、
うん、
そういった情報を自分からこう取りに行くってことは難しいと思いますね。
うん、
他にもお仕事がいっぱいありますので、
はいはい、
でその中で先生からは、そういえばこの前こんなことが話があったんだけど、そういう情報ある、
うん、
とか、まあ、診療報酬改定の時期になると、
うん、
今こういうような情報ってあるのかな。
なるほどなるほど、
まあ、そういうふうにお聞き、まあ、先生方からされればですね、まあ、そこについては一応お答えをすると。
なるほど、
うん、ただ一応厚生労働省の情報はちゃんと確認をしてくださいねって一応お願いはするんですけれども、うん、
はい
はい、
厚労省あんまり言うとちょっとまずいかもしれないですけど文章分かりにくいですよね。もう役所の文章ってね、
はい、
あれ先生方が読んで自分に必要なポイントだけ得るっていうのはなかなかこう大変なことだと思いますから、
はい、
それをこうしっかりポイントを伝えてくれる人っていうのは本当に貴重な存在じゃないかなっていう気がしますね。ま
あ、そう思っていただければいいんですけど、まあ、だいぶ慣れてきましたね、厚生労働省資料の読み方は。
そうですか。私は未だにちょっともう途中でなんか眠くなっちゃったりするんで本当に分かりにくいですよね。
そうですね、最初はどういうふうにこれ表現がどう理解したらいいんだろうっていうのが困りましたよね。どっちも取れるような文章がありますんで。
あ、それはでも先生方すごく助かりますよね。
そうですね、
ちょっとまたね、立ち入った話になるんですけど、
はい、
やはりMR さんはそのいろんな情報提供とは言いながらもね、会社としては数値目標とかっていうものがあったりするのかなと思うんですね、
は
い、でそのいろんなね、その数字の上げ方っていうのがあると思うんですけれども、今までこういうふうに学ばれてきてですね、情報提供とかをしっかりこうされてきて、まあ、以前と現在とでその、まあ、仕事の仕方、まあ、営業の仕方っていうのかな、その辺のなんか違いみたいなものっていうのは出てきてますか。
そうですね、まあ、そもそもこの製薬業界の営業というものは他の一般の営業とはまた違ったやり方がありますので、
はい、
でしかもルールが厳格に決められていて、
うん、
やっていいことダメなことっていうのははっきり分かありますので。
なるほど。
だからまあちゃんと定められたルールにのっとって、
はい、
お話をして、
うん、
で適正な情報のもとに先生方が医薬品を使っていただくと、
はい、
いうことにするようにですね、心がけてですね、
はい
はい、
やっぱりルール結構法律がありますよね。
そうですね、やはり医薬品はこう人の体に入っていくものですので、やっぱりそこはしっかりとまあ倫理観も持ちながら、
はい、
ルールにのっとってやっていかなきゃいけないというところだと思いますね。
なるほど。これまでいろんなその経験をされて学ばれて経験を積まれて、で今なんかお話をお伺いしていると、何か今までの集大成みたいなものをこれからね、
はい、
実現化されようとしているのかなというふうに感じているんですけれども、
はい、
さらにこれから秋葉さんはお仕事、
はい、
あるいはまあご自分の人生でもいいんですけれども、はい、どのように今後ちょっとされていかれたいというふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、今後はまあどうなるかいろいろわからないんですけども、
うん、
まあ、ただこの医療業界は好きですし、
はい、
すごく楽しい仕事でもありますので、
ま
あ、そこに携われるように、
うん、
まあ、例えば会社を、まあ、定年退職とかした時にでもですね、
はい、
まあ、今度は自分好きなような、例えば先生から学んだ、うん、まあ、医療経営に関することで、
はいはい、
少しでもお役立ていただけるような、
うん、
人になれればなというのが自分の中では思っております。
なるほど、いいですね、
はい、
私もなんて言うんでしょうね、先生方本当にさっきも言いましたが忙しい、
うん、
しかも結構騙されちゃってる先生も結構多いんですよね
みたいですね。
なのであんまりこう信頼できるその相談相手っていうのがいらっしゃらなかったりしますよね、
はい、うん、
なのでそういう人間がいるといいなと思って、私自身もこの仕事を今させていただいてるんですけれども、
はい、
秋葉さんのような方がどんどん増えて行かれればですね、お医者さん方のですね、そういった不安とかストレスが解消できてですね、
はい、
なんかさらにいい医療にこう集中できるではないかなと思いますので、はい、ぜひ同じような仕事をしていただければ、はい。
そうですね、
と思います。ま
あ、そういうチャンスがあればですね、
はい、
まあ、そうなった時にもこうできるように今は準備をして勉強しようかなと思って、ね、待ってますんで、
はい、そういう意識を持たれて日々行動されてるのとされてるのとは全然違いますからね、
はい
はい、ぜひぜひ、目指していただければと思います。
いや、近藤先生からそうおっしゃっていただけると嬉しいです。
いや、こちらこそ本当ありがとうございます。あと時間がですねだんだん迫ってきてるんですけど、今、はい、秋葉さん岡山にいらっしゃるじゃないですか。
はい、そうです。
で Facebook でねつながっていて、岡山のいろんな楽しい、ことなんかもされてらっしゃるんですけど、はい、なんか岡山に行かれて変わったこととかありますか。
いや、やっぱりいろんなところは赴任地として行ったんですけれども、これだけ地元の方といろんなお話をする、ことになったのは初めてだと思いますので。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、岡山のいい情報ですね、
はい、
私もどんどん発信していきたいなと思ってます。
はい、いろんな島に行かれたりとか楽しそうな写真もいつも拝見していて、はい、羨ましいな、はい、私も瀬戸内の出身なんでね、なんか懐かしさと羨ましさがあっていつも拝見してますので、ぜひこれからもいろいろ発信をしていただければと思います。
はい、はい、少しでも癒しを作れるように頑張ります。
そうですね、ありがとうございます。ということで今日のゲストは MR さんの枠を超えて活躍されている秋葉豊さんでした。秋葉さん、どうも今日は素晴らしいお話をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
またゲストにおいでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。